健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月のテーマは脳を操るテレビゲーム情報とはということでお話を伺っています。はい、さあ先週は最近よく、ね、聞かれるようになりましたね、インフォドラッグとはということで伺いました。ね、はい、改めてインフォドラッグってどんなものか教えていただけますか。
インフォドラッグっていうのはそういう情報 です、ね、はい、脳にいろんな影響を及ぼすということで、テレビだとか映画だとかあるいはゲームだとかインターネットとかそういうふうな、もちろんロールプレイングゲームもありますけど、はい、そういうものなんかもですね、インフォドラッグと言ってるんですよね。
はい、まあ、その中でも特に影響が大きいのがテレビゲーム。
そうですね、
その中でもロールプレイングゲームが、はい、特にね影響が大きいということで、今週はゲーム依存の問題点についてお話を伺っていきます。はい、まずこのロールプレイングゲーム、なぜそんなに影響が大きいんでしょうか。
このロールプレイングゲームっていうのは一度始めたら、はい、なかなか面白くてやめられないというゲームなんですよね。はい、というのはこういうキャラクターがですね、あらかじめ設定されているとの従来の今までのゲームと違いまして、はい、プレイヤー、まあ、自分自身がですね、自分 の演じているキャラを作ってですね、でゲームマスターと呼ばれているゲームの進行係と対話しながらですね、進めていくのでですね、それで変化が無限にあるというのでですね、非常に飽きないんですよね、普通のゲームと違って。それが非常にそういう、なんていうのかな、依存に入ってしまうというきっかけになっちゃうんですね。
はい、まあ、そういったことで非常に、ね、こう依存性が高くなっていくというわけですが、はい、まあ、楽しくて、ね、いいんですが、でもそのゲームの依存が引き起こす問題点というのもたくさんありますよね。
そうですね、このゲームの依存のいろんな問題点があるんですけど、例えば、はい、大切な時間を、まあ、ゲームというのは現実の世界じゃなくてその仮想の世界なんでね、
はい、
そういうことだけにその時間を一日の大半を使ってしまうというのは非常にもったいないですよね。
はい、
まあ、ゲームの大切な人生が奪われてしまうということなんですよね。
はい、
あと、まあ、ゲームばかりやってますとですね、他の人の思いやりとか愛情とか思考力とかあるいは想像力とか、あるいは善悪の判断とかそういうものの 理性がね、司るそういう前頭葉っていう脳のその働きがですね、鍛えられなくなってですね、
はい、
その想像力が発達しないんですよね。だから見たものしか理解できないということになってしまうんですね。
なるほど。
であとは前頭葉にですね、暴力を防ぐ衝撃コントロールというものが、そういう機能があるんですけど、そういうのを鍛えられないとですね、すぐに暴力を振るったりですね、切れてしまうと、今最近若い者切れるって言いますよね。
うん、
そういうことがなかなかゲームをやってるとそういうのが育っていかないんですよね。
はい、
あと、まあ、ゲームの依存者っていうのはゲームを突然やめるとですね、離脱状態が発生して気分がですね、落ち着かなくなったりですね、はい、急に疲れたりですね、不安とかイライラひどくなってくると幻覚とかですね、体の震えなんかが発生してて、まあ、これは麻薬と同じような麻薬中毒のような症状が出てくるんですよね。
もう本当になんか楽しいはずのね、
そ
のお遊びのものがここまで深刻な問題になってしまうんですね。でもこうさらにこう深刻な問題も生まれているそうで。
そうですね、はい、その最近まあ保育園でですね、朝のそのまあ保育園に登校してからですね、
はい、
元気のない子供が増えていると言われてるんですよね。
はい、
本当は午前中っていうのは起きてばっかしだから本当はシャキッとしてるんだけど、午前中にあくびが多くてですね、だらだら床に寝転がっている子供が目につくと言われてますよね。
そうなんですか。
はい、
はい、
この保育園の先生の話を見ますと、親と一緒に夜更かしをしてビデオを見たりゲームをしている場合が多いようなんですよね。
はい、
まあ、長時間そういうゲームをしているためにですね、子供が慢性疲労になっているんじゃないかと言われてますよね。中にはその2歳ぐらいの保育園児がですね、ビデオの操作が簡単にできるってこともちょっと驚きですよね。
2歳でできちゃうんですか。
はい、そういうのをやっぱり普段うちでやってるんでしょうね。
もう習慣になってしまっていると そんな、ね、こう赤ちゃんでもできちゃう。
できちゃうんですよね。
はあ、いやなんか本当ね、いろんな深刻な問題が出てますけれども、テレビゲームがこの引き起こす深刻な問題の一つとして、
はい、
こういじめとテレビゲームって何か関係ってあるんですかね。
これはですね、そのテレビゲームは先ほどから依存っていうのは形成しやすくですね、
はい、
画面上で暴力を見た子どもっていうのは暴力シーンを見なかった子どもよりも暴力的になると言われてるんですよね。そういう画面で暴力、
そうなんですか。
で、まあ、子どもっていうのは暴力的な性質を持って生まれるんではないんですよね。
もともとはみんな いい子なはずなんですね。
あと、まあ、多くの要因が関係していると、
はい、
でもちろんそのテレビゲームのプレイ時間とかネットの使用時間などでそのいじめとの相関を調べた報告があるんですけど、
はい、
これは ゲームとかテレビとか携帯電話あるいはネットの使用時間の長い生徒ほどいじめの加害者となっていることが多いと言われている。ちょっと驚きの報告もあるんですよね。
そんなね報告まであるということで、はい、いやなんかいろいろとちょっと考えてしまうところも ありますけれども、はい、まあ、そのいじめの原因のすべてがそのテレビゲームというわけではないけれども、ね、まあ、その理由の一つにはなっているのかなといった、ね、はい、気がしますよね。
まあ、そういう、まあ、一応予測っていうんですか、確実な証拠じゃないんですけど、はい、そういうこと言われてますよね。
なるほどね、はい、ちょっと自分やりすぎかもしれないなと思ったら少し ね考えた方が、そして親御さんもね、お子さんに対して少し
時間を制限するとか ね、
はいはい、した方がいいかもしれませんね、はい、はい、ということで、今週はゲーム依存の問題点についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。